皆様、おはようございます。今日は申命記の17章、短い章ですけども、共に見てまいります。正しい裁きをというテーマを付けさせていただきました。3つの、要点があります。公正な裁きを務めること、そして最も重要な、裁きについては主が選ばれた、主の前で、裁くこと、また、実現するのはかなり先のことですけども、王を立てる場合は、人ではなく主が選んだものを立てる、そのことが、告げられています。申命記と言いますと、再び、名はこれは、律法を指していますけども、再び告げられた律法ということで、まずこの12章から26章に、前半は礼拝祭りについて、そして後半は、実生活についての教えが、簡潔にまとめられています。荒野の40年間の、放浪の中で、世代交代し、そして先に、語られた戒めはもちろん朗読され民の子にあるんですけども、いよいよという時に新しい世代にこれから約束の地で守り行うべきことについて具体的に教えられています。なぜモーセがこれを語ったかというのは、彼がもう召される時が近づいており、当初の予定ですとモーセと共に約束の地に入っていくのですけども、そのモーセが入っていけないという中で、律法の全体を約束の地に入って守って祝福をいただくために、彼自身の代わりとしてこの書が書き記され、そして民に送られたのでした。この中で正しい裁きを、その裁きというのは、狭い意味では裁判、司法を指しておりますけれども、それとともに、正しい、祭りごと、行政を行うことも含めての裁きでした。悪を、除き、良いことを広げ、定着させる、そして、平和と祝福を、守り、増し加えていく、これが、裁きなのですけども、そのことを、努めて、守るようにこの箇所で教えていますので、共に見てまいりましょう。はじめに一節から七節を、交互にお読みしてお祈りいたしましょう。申命記17章一節から七節。悪性の血管のある牛や羊は、いかなるものでもあなたの神、主に、生贄としてほふってはならない。それはあなたの神、主が忌み嫌われるものだからである。 行って他の神々に仕え、また太陽や月や天の万象など私が命じなかったものを拝むものがあり、あなたはこの悪しきことを行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。死刑に処するにはまず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。天の父様、あなたのお言葉を今拝読いたしました。罪が民を犯し、また民を通して広げていくべき主の祝福を損ないます。どうか清く歩むこと、私たちが習っていけますように導いてください。こうしてあなたを崇めるものとしてください。また人々があなたを崇めるように私たちを用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、17章は1節から7節まで、各地域で、各町において、裁きを、全員で行うことが教えられています。2つのことが禁じられています。捧げ物を、清いもの として捧げる必要がありますので、どうせ、価値がないものだからといって欠陥のあるものを、捧げてはいけないと。最上のものを捧げるべきことが、初めに戒められ、そして、恋の不信仰、偶像礼拝を許してはいけないことが付けられています。神様の前に下げるわけですから、自分たちの手には残らず、また燃やしてしまいまして、交わりの生贄は食するんですけども、自分たちのものにならないということを考えて、欠陥のあるもの、しかも悪性の欠陥のあるものと告げられていますね。汚れている、神様に受け入れられない、また、食してはならないようなもの、捨てるべきものを、それがどんなものであっても主への捧げ物としてはいけない。そのことを主は忌み嫌われる。そう教えられています。前のところでは、15章の21節にも同じことが、記されています。 自然に死んだものを一切食べてはならないと。希留者はいいけども、神の民はいけないと教えられています。またレビ記の22章と遡りますけども、17節から19節から20節を読みいたします。あなた方が受け入れられるには、それは牛、羊、あるいはヤギのうちから傷のないオスでなければならない。血管のあるものはどのようなものでも捧げてはならない。あなた方の代わりにそれが受け入れられることはないからである。21節。また人が特別の誓願を果たすため、あるいは進んで捧げる捧げ物として牛か羊の中から交わりの生贄を主に捧げるときは、それが受け入れられるためには傷のないものでなければならない。それにはどのような血管もあってはならない。盲目のもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは膿の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのもので、このものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への食物の捧げ物として祭壇の上で捧げてはならない。牛や羊で足が伸びすぎているか、あるいは縮んだものは進んで捧げる捧げ物とすることはできるが、誓願の捧げ物としては受け入れられないと。まあ、捧げ物の程度にもよるんです。目的にも若干違いはありますけども、捧げ物というのは自分自身を捧げること、もの、捧げることを表していますから、私たちが主に喜ばないままで礼拝を捧げてはいけない、悔い改めて清められて捧げなければいけないのと同様に、それは主を侮ることであり、主を二の次にすることである。それは、あなた方の信仰を損なうもの、人の交わりを損なうものですから捧げてはいけないと教えられています。同様に、これから入っていく地で、いろんなものを拝む宗教が行われていますけども、それによって繁栄を得ていると、人の欲望を満たして平和で、また強く繁栄して美しく、世で尊ばれるものを与えるための人が理想的なもの、理想としているもの、作られたものに過ぎませんけども、それらを拝むようにすることは、すべてを作り、すべてを支配し、すべてを正しく導かれる主を侮るものとなりますので、行ってはいけないと告げられています。主の戒めを知っていながらそれを行うもの、人間的な理由をつけてということがありました。その地に長く住んでいた民から良い関係を築いて、そして良い技術を得ようとする誘惑がありました。 また敵対するより仲間になった方が楽だという誘惑もありました。実際民数記においてモアブ人やまたアマレク人と城を通じ支配者同士、有力者同士が仲間になって物事をうまくしていこうという誘惑があって、たちまち民はそれに囚われてしまいました。そのようなことを行う意味嫌うべきこと、つまり主を信頼するのではなく人間的なものを信頼し、自分の欲望を第一にしということを故意に行うものを生かしておいてはならないと告げられているのです。ただしそれは公正な裁きとは裁きとしなければならないので、公な場所で広場に連れ出してありますね。また、一人の証言では、ダメで、二人三人の、証人の証言によってその、罪が本物であるか本当のことであるかを確かめた上で、そして罰を下すときには証人たちが責任を負って手を下し、また民全員がこの裁きに手を下すように命じられています。偽りの証言はしてはならないと実感会にありますように、証言することはそれが真実でなければ大きな罪となります。そして、裁判をする裁き司、そして証言をする証人だけに裁きを、任せきりにするのではなく、その、裁きが自分たちの中で起こった悪や罪のためであり、そして全員がそれを除く責任があることを主の前に負っているということを表すために、全員がその場に立ち会い、そして手を下す必要があるというのです。私たちは高度なに発展した社会に住んでいて、裁きについてあまり目にすることはなくなっています。それは大変辛いことではありますね、裁きを下すことは。裁判の席、そして刑罰の席、なかなか目にすることはできませんけれども、だからといって任せきりということではいけないかと思います。司法に関われるのは最高裁の裁判官のところにチェック入れるぐらいしか直接ないんですけれども、しかしながら私たち一人一人も自分たちが置かれている国や地域を正しい裁きを行われるようにする責任がありますので、そのために祈り、また公正に裁きを行われるように必要な時には協力し、またそれを見張っていく必要があることを覚えましょう。証言を求めることがあるかもしれません。その時には決して情に流されず、 真実なことを証ししましょう。公の裁きでなくてもいろんなトラブルが私の周りで起こりますので、その時に公平であるように、最近いろんな関わりがフェロシップで出てきてですね、いろんなことを耳にしますけど、確かに問題が起こった時に一方の話を聞くとですね、相手が悪いように思えてしまうんです。相手に非があるように。でもまた別の方の話を聞くと、その逆のことが聞こえてきます。なんでこんなに違うんだろうかと、だからこそ問題が起こっているんですけども、確かに公正を守ることは大変なことだと思わされております。次に、重要な裁きについて8節から13節に、新明記17章の方に戻ってください。複雑な問題が起きます。8節9節を読みいたします。新明記17章8節9節、もし町囲みの中で争い事が起こり、それが流血、権利、障害に関わる事件で、あなた方が裁きかねるものであれば、あなたは直ちにあなたの神主が選ばれた場所に登り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に立てられている裁き人のもとに行って尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げるであろう。大きな問題は礼拝の場所であります神殿、あるいは幕屋のもとに行き、そこで主が立てておられる祭司、あるいは裁き人のもとに行って、この問題について告げて、そして判断を仰ぐと。どうして主の元に行くかというと、主に判決を下していくためでした。神様は祈りに応えて裁き人や祭司に判断させますし、また判断しかねる時には大祭司がエポデの中にウリムとトンミムという御心を行うくじを与えられており、そしてそれがどちらに主の御心を示すかということをイエス・ノーで、いや右左で御心を明らかにしてくださいます。これによってどう判断すべきかということが告げられます。そしてそれに従うのです。口が開かれるのは分からないこと、こう続けがたいことに対してですけども、例えばイスラエルの最初の王が建てられるときに、神様はこうして部族、家族、そして兄弟たちを絞り込んで初代の王サウルが選ばれました。またダビデが逃亡しているときに祭司が同行していましたけども、敵が迫っている中で、自分たちが避難している町が自分たちを守ってくれるのか、それとも売り渡してしまうのかという時に、御心を伺ってダビデは難を逃れることができました。大切なのは11節です。彼らがあなたに教える教えに従って、彼らが あなたに述べる裁きに従って行動しなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にも外れてはならない。12節にはその裁きの言葉指導に従わなかったら死をもって報いられるということが警告されています。私たちも人間では判断できないいろんなことが起こります。その時に共に祈ります。そして、最終判断が、そうですね、家庭ですと、夫、主人、父親、教会では、役員執事また牧師に委ねられることがあります。立てられた座は責任を取りますけども、主に祈ってそして進むか退くか、あるいはどちらを選ぶかという最終決断をいたします。もし教会会議でどうしようかというときに同票で割れた場合には牧師が判断することになっています。というわけで、主に祈って最終判断をするように。そこに、たとえ人間的には大変な道かもしれませんけど、必ず主は御心を表して私たちを良かったというふうに最終的に導かれるので、それに従っていきましょう。婦人方には夫がする判断はどう見てもおかしいなと思ったらですね、言ってください、反対意見を。でも最終的に下した判断には従ってください。主が責任を取ってくださいますので。次で14節から20節に、主が選ばれた者を王として立てることが教えられています。まず14節から17節をお読みいたします。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じように、私も自分の上に王を立てたいと言うなら、必ずあなたの神、主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできない。ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなたに言われた。また王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持ってはならない。このように教えられています。実際、起こったのは、出エジプトが15世紀ですから、約400年ほど、後にこのことが、実際問題として起こります。サムエルの時代に諸国が王様を権力者として立てて、強大な軍隊を率いて強い力を行使しているときに、イスラエルは主が王様で、そしてそれに仕える祭司や裁き人が行政を 担っていたんです。しかし、どうも、うまくいかないと。そして、サムエルが、裁き司、裁き人でもありましたけども、サムエルが、もう年を経て、十分働けなくなった時に、息子たちも頼りにならないということで、それでは王様をと民は必要に要求して王を立てることになって、イスラエルの王政が始まります。この時に有効になったのがこの箇所です。原則があります。主が選ばれた者が立たなくてはいけないということ。また外国人の王様ではなく同胞のうちから王を選べなくてはいけないということ。そして王は軍備やまた、妻、大勢の女性あるいは、財産を求めてはならないと、そう警告されていましたが、やがて、特にソロモン王の時に、この禁を破ってしまって祝福を失って、イスラエルは、堕落の道に向かって行きます。そして王様は18節以降、神の御言葉によって治めなければいけないと命じられています。18節から20節を読み出します。その王国の王座に着いたら、レビ人の祭司たちの前にある書から自分のためにこの御教えを巻物に書き写し、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。これは王が自分の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、また命令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようにするためである、このように教えられています。聖書を自分のものとして書き写して手元に置き、そして一生の間それを読み続ける、そして主の言葉を守り行う、そこから高ぶることを防ぐこと、そして道を外れることがなく、また、代々、王家が、祝福のうちに、続くためだと教えられています。なかなかこれができなかった現実があります。そして神様はダビデ王の時に彼の子孫から永遠の王座につく王が起こされることが告げられ、それがキリストによって実現していきます。今私たちはやがて御国においてキリストと共に治める王とされると約束されています。それが実現するのは遥か先と思いますけども、しかし自分たちが何のために救われたかと、 天国に入るというふうに言いますけども、聖書は入るとは言ってませんね。まあ、入るんですけども、相続すると、つまり王位を受け継ぐ王族の一人として裁きを行う立場をいただくという意味なんです。ですから今私たちはそれを覚えて、王族の一人として御言葉に従い、御言葉を書き写してって、まあ、聖書写本してもいいんですけど、今は手元に正確な印刷物が置かれており、感謝なことですね。毎日読むことができます。そして今私たちは神の国の、まあ、大使館あるいは出張所と言えるような教会に属して神の国を広げるために仕えています。そして代々信仰が受け継がれるようにと願っています。この18節か20節までの言葉を私たちの家の家訓として守っていきたいと思います。自分の手元に置きと19節にある通りです。一生の間これを読まなければならない。それは王がというところに私たち、あるいは私と言ってくれ、当てはめてください。自分の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためであると。これが教会の使命であり、またクリスチャンの家庭の目標です。神様が恵みによって、キリストによって私たちを救い、そして御国を相続するものとしてくださったことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、ここに罪を除き、死を清いものとして明かしするために礼拝を捧げ、また主の御心に従って問題を乗り越え、そして代々主の御国が平和のうちに、祝福のうちに守られるようにとの目当てが記されております。どうかこの御心を私たちも、神の国の統治者の一員として守っていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。